皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授並びに一般財団法人アジア南洋協会理事長の中野多物です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生です。
はい、今日はありがとうございます。よろしく、は
い、ありがとうございます。先週引き続いて、まあ、先週は、はい、まあ、エスタブリッシュメントなり、うん、アメリカの、まあ、ディープステーツという、まあ、目に見えないけれども、まあ、グローバリストとして世界を牛耳なり、うん、まあ、どちらかというとリベラルと言いながら世界を動かしている組織に対抗する、うん、トランプ大統領のアメリカファーストナショナリズムという形で見てきたんですけども、まあ、グローバリストの代表で、まあ、ユダヤ人でニューヨークタイムズの、まあ、いわゆるピューリッツァー賞をもらったトップのジャーナリストでトーマス・フリードマンという、うん、まあ、僕はもう大好きなニューヨークタイムズのコラミストをもらえて、僕もトーマス・フリードマンで実際、ワシントン DC で、
そうですか、
15分ぐらいだけですかね、お会いすることができて、まあ、それは、まあ、すごいザ・ワールド・フラットとかですね、うん、オリーブの木とエクサスかな、そういう、まあ、超一流の、はい、最近トーマス・フリードマンがもう、まあ、トランプ大統領に対してものすごくやっぱりもうそのトランプ大統領対極的な考え方を持ってね、反対された人が、最近そうでないトランプ大統領を、ね、一番評価されているのは、うん、じゃあ中国問題であると。中国というのは密の戦略的な、ね、うん、対極間で成功していると。それは一つはやっぱり中国人ですごい勤勉で、中国の、まあ、共産主義もそうだけど、一帯一路構想も含めて、国土も含めてインフラ整備がすごく整っていると、まあ、これは中国の一つの強みであると。二つ目は、WTO ですね、ワールドトレードオーガニゼーションに中国が入ったり、まあ、したけれども、しかし実質その技術の移転とか、あるいはパテント、その知的財産保有に関して中国は反対してきて、うん、独自のもう強制的に、世界からそういうテクノロジーなりをね、頭脳的なものを入れてきたと。世界の WTO に反対しながらメンバーになったにもかかわらず、はいはい、で3つ目が面白くて、中国がここまで発展した背景にはアメリカの第7艦隊太平洋艦隊がバックにあると。なぜなら、うん、太平洋艦隊というのは、うん、まあ、日米同盟とか含めて日本を守るというんだけど、だけど中国の経済的発展がここまで来たけども大丈夫というのは、常に安全保障の面でアメリカが、まあ、日本を含めて韓国も守ってくれると、うん、だから安心してたと、うん、だから第7艦隊の存在のおかげで中国は経済的にこの東アジアに強くなったという、
ね、なるほど。
だから中国は、賢いけれども、うん、これから中国が怖いという分析なんですからね。
はあ、そうですか。そうするとトマス・フリードマンが最も評価し、中野先生が評価すべき観点があるとしたら、中国についてね、
トランプの味方ですよ。
そうですね、
トランプが中国に対して強く、
そうです、ね、
今貿易戦争も含めて、ね、やってるのは、
だからいいわけでしょ。
リベラルが賛成してると。
そうですね、はい、だからやっぱりトランプがどうというよりは、やっぱり中国の何ですか、孫子の兵法じゃないですけど、中国を読み切って、うん、ね、アメリカのことを振る舞いを考えているという、うん、そういう考え方ですよね。何もトランプがって言うんじゃなくて、
まあ、そうでしょうね、ね、
やっぱり中国理解というのがちょっと私たちと違っていると、うんうん、まあ、もちろん張り子の虎とはもう、ね、中国そういうふうには思わないし、経済力にしても、ね、軍事力にしても、今どういうんでしょうか、この IT 力ですか、そういうのなんて言ったらいいんですかね。
そういう、そうです、これもラジオで何回か話してますけどね、まあ、アメリカ特にペンス副大統領が中心になって、はいはい、ハドソン研究所で、去年10月に強烈な、中国批判、
うんうん、
中国の貿易のみならずね、まあ、根本的に特にインテリジェンス関係 のあるいは 5G ですね、
はいはい、
なぜかというとプロテスタントという国家、うん、アメリカと、うん、まあ、儒教とかそういう国家の違いというのは、う、ね、うん、まあ、一方では、非常に、まあ、お金に関して、ね、インベストメントを 貫して成金でなくって、うん、まあ、お金に対する寛容的な見方が強い、うん、まあ、いわゆるアングロサクソンの見方と、ね、まあ、成金、うん、まあ、日本もそうだけどお金に関しては、その時にシングラリティという2040年か45年か分かんないけども、AI がどうやら人間の、まあ、得意点、技術の得意点が発生するときに、将来の戦争にしてみても全てロボティクスとか AI が、先生人間の関与よりかそちらの方の戦争になるときに、どうしてもプロテスタントの考え方はやっぱり人間中心で早く規制を加えて、そういうロボットなりが強くな、 AI が強くならないようにね、やっていくというのがやっぱりアメリカにはあると。しかし一方中国ではそう思えないと、うん、だから貿易戦争というのは実は 10% ぐらいのあれパーセントじゃないけど、実は本質的なことは先生が言われたみたいに、うん、そのテクノロジートランスファーインテリジェンスの分野の要するに技術移転に関する何々、うん、AI に関する何々がアジアの見方とプロテスタントアメリカの見方の違い、
うんうん、なるほどね。今の話を聞きながらですね、うん、中国という国がやっぱり今までの歴史観、あるいは日中関係をね、長い歴史で見てきて、未来をね、中国の未来を考えたときには、まあ、考えつかなかった、あるいは日本が考えていた未来よりも先に行っている、うん、で中国の観光客の人がね、もう中国の露店ですらもうね、カードでカード決済すると。で日本は大きなところでさえ、まあ、未だにお金のやり取りしていると、うん、で今度の消費税のことでついたらもうこれ10月1日からどうなるかやってみなきゃわからないとか ね、
そうですね、
そういうことを言うことについて向こうの人は、向こうの人で中国の人が呆れていると。そこまで中国行くのかというくらいね、うん、これは一体東洋と西洋の、ね、東洋思想、西洋思想とか、うん、そんなものとは全く違う。
東洋的な考え方と西洋的な考え方、はい、アメリカと中国が似てるのは、はい、キャッシュレスでしょ、はい、日本は未だにキャッシュレスを信用しないでしょ。
だから、
はい、で今まあ、例えばフェイスブックやリブラっていう新しいね、ビットコインみたいな新しいキャッシュレスの、うん、まあ、通貨を、うん、まあ、もう数年先に実現されるときに、中国というのはもともと国家がそういうキャッシュレスで、そういうもし中国がビットコインのようなものね、共産主義が中心になってしたら、それこそ動くんですね。もう今すでに中国の末端の人までだいたいキャッシュレスをやってると。
そう
したらそういうふうにやれば、この紙幣よりかそういう、まあ、Facebook が作ったリブラ、あるいは日銀の、まあ、これ日経新聞に載ってたんですけど、あの方がその南米で、ね、大きな、まあ、ビットコイン関係のブロックチェーンに関する国際会議の時に、やっぱりノーベル賞もらった経済学者誰が何かずらされていて、やっぱりリブラ、フェイスブックがやってるような、ね、ああいう、ビットコインブロックチェーン的なものが主流になるだろうと。で一つ言えるのは、そこに民間の信用度は低いけれども、ケニアなり、まあ、中国見たら国家が関与しながら発行する、うん、そういうビットコインみたいなね、
なるほどね、
ブロックチェーンみたいな形、うん、中央集権的で言うけどブロックチェーンと両方組み合わせる、
うん、
資本主義と共産主義が合体しながらうまくいったのは中国の今の成功であるとすると、
うん、
まあ、ビットコインなりあれは完全に資本主義、市場経済原理主義で言うけれども、もう一方それを保障する、
うんうん、そうですね、国家の関与の仕方が全然違うと思うんですね。アメリカとも違うんだけれども、うん、いずれにしても、じゃあ中国で実際紙幣をね、元に取引するとしたら、これもどうしようもないでしょ。人口と、もう物流の動きといいね、うん。これがもうネットで販売するっていうんだったら、もうそこでね、たちまち行き詰まりますよね。うん、銀行でお金を払うというような。で、いずれにしても、日本でそれが、できなくて中国でできるっていうのは、今までなんか中国はそれができないのではないかとね、うん、そういうパラダイムシフトが ね、
はい、僕はブロックチェーンとかの本を何冊か読んでるんですけど、ね、はい、ブロックチェーンっていうのは分散型のこう台帳という意味で、
なるほどね、
中国なりは、うん、その国家中心とした何かというけれども、うん、全く違うんでなくて、それが両者組み合うところが両方ね、
うん、
分散型それぞれ個人中心で誰でもその支配する人いないというけど、一方そこに、 支配するような、そしてそれが全て監視社会になるでしょ、
うん、
全て菩薩だったと思うけど、だから共産主義国家にとったら全ての人間を監視するという意味でキャッシュレスなり、あるいはその新しいブロックチェーン型の何か作れば、それも中央集権的に組み合わせて作れば、
う
ん、これはもう完全に新しい体制
で、ね、
そうするとアメリカは絶対その中国なりの考え方と違う独自のものが、僕は世界に2つの中心、うん、アメリカと中国で、ブロックチェーン的でキャッシュレスの何かがおそらく数年5年ぐらい先にはね、
うん、
できてるようなちょっと予感をちょっと感じるんですよ、うん、いよいよね、
はい、真の統一国家から始まってですね、はい、まあ、奴隷法をね統一しましたよね、重さ、はい、だからそういうのはあのフランス革命でナポレオンがね、メートルとかね、うん、キログラム元気とか作ってね、うん、世界に送ったわけでしょ、それで日本も今、キログラムになってるわけですけど、うん、考えようによっちゃ、もう中国はその秦の時代からね、なんか統一する、
うん、
もう それをね、いろいろな方法で考えてきた、だからこのデジタルのこの時代にね、そういうことに関しては、まあ、そういうことっていうのは、つまり共通、統一、広いところをね、単一の原理でこう結び合わせるという形でね、国が歩んできたので、ここで一気にね、唯物論的にいけばね、可能だという判断が国にできると、一気に進む、日本はいまだにいろんな形が並立的にするから、どれでもない、
中国なりね、はい、今のアメリカそうだけど、
はい、
国家が国際情勢の変化に関して、すごく国家なり、あるいは企業の分野に対してもサポートする必要があるけども、うん、なんか日本の場合は何かやろうとすれば足を引っ張る、ね、
そうですね、
そういう規制を加えたり、今すごくなんかそういう規制 ね、文科省もそうだけど、規制なんかものすごく細かくあるでしょ、
うん、
それは何て言うかな、もっと自由に民間規制緩和してっていうのと違う動きにね、
違いますね、
病院もそうでしょ、なんか今日のニュースでは、はいはい、そういうものすごく官僚的そういう規制っていうのは本来なら民間にとってプラスになることを国がすべきであった、昔だった通産省みたいなこと、今はそうでなくて、あんまり民間をウェルカムと思わないようなこともね、はい、まあ、こうなってると、
そうなんです
よ、いうような動きがありますね、
うんうん、これは今後、歴史の発展とかね、転換とかいうのは、例えば金融においてどうなるかって言ったらね、中野先生が言われるように、もう日本の銀行、地方銀行とかね、信用金庫とかね、うん、もうほとんど勢いを失って、まあ、大手がそれこそ国家銀行みたいな形でね、うん、本当は日本銀行があるんですけどね、うん、そこが紙幣を独占してるわけですけれども、それがもう紙幣でなくなったらどうなるのか、で日本は一体どうなるんだろうと僕すごく思うんですけど、やはりもう仮想、まあ、仮想通貨という言い方もね、うん、良くなかったですね、仮想っていうことがなんか本物ではないという、
今の車社会もモビリティとか言いながらね、
これもね崩れてますね、
全部デザインやったりね、
はい、
なんか都市間
従来の
デザインやったりね、
うん、
で金融関係もそうだし、うん、戦後最も変化の時代が、うん、はい、まあ、来てるように思うんですが、まあ、そういうことを、まあ、ね、シンクタンクジャーナルではそういうことを話すんですけども、うん、本日のゲストは一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生です、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。